相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけでですね、今日は新しく買った本の話をねちょっとしたいかなと思ってるんですけども、その前にですね、口内炎がとても致命傷なところにできておりまして、話すとちょうど当たるところにいるんですね。なのでだいぶ今喋りづらいっていう、そんな中でこのポッドキャストを収録してるんですけれども、なので普段もともとちょっと苦手にしている滑舌がもっと悪くなっているという中で、収録しておりますので、なるべく頑張りたいと思いますが、温かい耳で聞いていただければと思います。はい、ということでですね、新刊をちょっと買いまして、何の本かと言いますとですね、角川書店さんから出ている昔々あるところにウェルビーイングがありました、日本文化から読み解く幸せの形っていう本があります。これをですね買いました。なんで買ったかと言いますとですね、この本の著者さんの本は結構買ってまして、もともとファンだっていうのもあって、また内容もね結構僕の興味のある分野で面白いんですよね。なのでまた新刊出たということで買わせていただいたんですけど、今回この本を書かれたのはですね、予防医学研究者の石川芳樹さんと、日本放送アナウンサーの吉田久則さん、この2人の共著で、書いています。もともとはですね、この2人でポッドキャスト、このウェルビーイングっていうテーマでやってて、それをですね元に書かれた本になってるんですね。タイトルにも書いてるんですけど、これを読むとですね、あなたも幸せになれますっていう、勝手に僕がキャッチコピーを考えたんですけども、なんかうさんくさい話でもありそうですけれども、本当にね、自分がっていうか人間がどう幸せになっていくのか、どういうプロセスで幸せを掴んでいくのかということに関してですね、考え方をいろいろと教えてくれる本だなというふうに思いましたので、ちょっと感想なんかも含めてですね、お話をしていきたいかなと思います。はい、それでは今日も今日とて物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、人としての幸せについて考える向かえる感想会でございます。はい、先ほども言いました、昔々あるところにウェルビーイングがありました、日本文化から読み解く幸せの形ということで、とんでもなくですね長いタイトルになってるんですね。なのでハッシュタグとか使うときはシャープムカウェル、ムカが、ひらがなで、ウェルがカタカナっていう形になっています。でこのムカウェルがですね、ウェルビーイングという考え方について書いているんですね。この書籍がですね、先ほど言った著者のお二人、石川良樹さんと、日本放送の吉田久則さん、通称ヨッピーさんと語り合っていたポッドキャスト番組、ウェルビーイング旅する博士と落語するアナウンサーっていう、ポッドキャストの内容を、大幅に過筆した書籍になっています。余談ですけども、 Amazon Audible で、この番組は放送をされているんですけども、第3回、ジャパンポッドキャストアワードの、ウェルビーイング賞のところにノミネートされていました。もしかしたらそれで知ってる方もいらっしゃるかもしれません。ウェルビーイングっていうところを解説して感想を話していく前に、じゃあウェルビーイングとは何なのかっていうところをまずちょっとだけご説明していきたいと思うんですけども、ウェルビーイング、平たく言えばよりよく生きることかなと思っています。でウェルビーイングってインターネットで調べて一番上のページに出てきた解釈では、ウェルビーイングとは幸福のことで、心身と社会的な健康を意味する概念 締約はなく満足した生活を送れている状態、幸福な状態、充実した状態なら多面的な幸せを表す言葉である。瞬間的な幸せを表す英語ハピネスとは異なり、持続的な幸せを意味するのがウェルビーイングだというふうに、書かれているサイトもありました。まあ楽しく生きること、よりよく生きること、幸せに生きること、こんなことがウェルビーイングなのかなと思っていただけるといいかなと思います。でですね、ウェルビーイングについてもう一個、書かれている有名な、文章がありまして、これがですね、WHO、最近よく聞きますね、世界保健機関が表している健康の定義の文が実はあります。健康とは何かっていうのが WHO が定義したわけですね。でこれ、スポーツ関係の勉強した人、大学とか専門学校とか行っている人は絶対にこれを聞いたことがあるし、平で言える人も多いと思います。健康とは何かって皆さん考えたことありますかね。で WHO によると、健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあることを言います、というのが定義になってます。でこれが、WHO、 大元の WHO が出したものを日本の WHO さんが、日本 WHO 協会っていうのがあるんですけども、そこが訳した文章になります。大元の文で言いますと、 Health is a state of complete physical, mental and social well-beingAnd not merely かな The absence of disease or infirmity か、すいません、ちょっと久しぶりに英語を読んだもので読めなかった単語もありますけれども、途中にありますですね、フィジカル、メンタル、アンドソーシャルウェルビーイングってこの単語がありますね。でこれが肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態、いわゆるウェルビーイングというところを、健康の定義として言っています。なので体が元気でも精神的に病んでしまっていたらダメだし、体も健康だし精神的にも充実している状態だけど、周りの人とのつながりがなかったらそれは健康とは言い切れないよねっていうのがこの定義なんですね。でこの定義をしっかりと知った上でですね、この本も読んでいて、これがすごく面白かったんですよね。やっぱりよりよく生きることってやっぱり普遍的なテーマというか、そこにじゃあどうやったらウェルビーイングできるんですかっていうのもあるんですけれども、答えがないからこそみんな追い求めていくものなんじゃないかなっていうのは、まず、本を読んだ一つの感想でした。でこの本の、細かいですね解説とか、あとはここはこういうところ見どころですよっていうのは、ヨッピーさんが、ポッドキャストで話していたりとかですね、いろんなところで解説があったりするし、できればですね、本を読んでいただいてご自分で感じてほしいところもありますので、今回はもう純粋に、まあ、ネタバレはなるべく避けつつ感想とかを話していきたいんですけども、タイトルのところにですね、日本文化から読み解く幸せの形っていうのがありました。あくまで日本的なウェルビーイングを求めたところっていうのが僕は結構面白いところかなと思いました。まあ西洋文化、東洋文化っていうのはありますけれども、サイエンス、いわゆる科学ですね、西洋文化ってサイエンスが結構基軸になってたりすると思うんですけども、こうだからこうっていうのが結構あると思うんですよね、因果関係。例えばですね、ダイエットするためには食事をやめて運動しなさいっていうようなところがあると思いますね。でこれはイコール何々するためには何々しなければいけないっていうような、ところですよね。なんですけれども、この本ですね、あくまで、ね、日本的なウェルビーイングを求めたところが面白いかなと思いました。日本文化から読み解く幸せの形というサブタイトルがあるんですけれども、まあ古来日本人がどのように考えてきたのかっていうのをいろんな角度から、それは文化的なものだったり、過去の文献だったり、古今和歌集とかも確か出てきたと思います。そこからどのように日本人が考えてきたのかを読み解いて、じゃあどういう形が日本人にとっての幸せなのか、日本人がどうやって幸せを追い求めてきたのかっていうところをいろいろと読み解いて考察されているのが面白いなと思いました。まあ、例えばですね、直接ウェルビーイングに関係しているというところでは例ではないんですけれども、江戸時代にあった参勤交代ってありますよね。各地の大名が江戸にやってくると、で参勤諸大名に出費を強いて 各藩の体力を削って幕府に歯向かわせないようにするっていうのが、まあ、参勤交代の一つの目的だったんですけれども、実はですね、無理やり大名たちを、各地から江戸に移動させてきたことで新たな人の流れが生まれて、で結果的にですね、で中でも交流をしたりするわけじゃないですか。諸藩の例えば青森にいる人と九州にいる人とで、分かんないですよ、本当にそうだったか分かんないですけど、まあみんな一斉に江戸に来ると、北は青森、南は九、鹿児島から来るとなると、そこで全く違う文化圏と触れ合うわけですよね。で実際にそうやって次々とイノベーションも起きるようになったっていうことがこの本の中で言われてるんですよ。これがイノベーティブだったっていうのが、あるんですよね。なのでこの強制的な移動システムと呼ばれるものって、日本社会にイノベーションとかなどのプラス面があったよねっていうようなところを日本文化から読み解くこともできるわけですね。あとはですね、和歌っていう文化があると思うんですよ。五七五七七の和歌、日本人は特にこの和歌っていうのがずっと好まれて脈々と文化として息づいてきたというところがあるんですけども、この和歌という文化が広がっていくときにですね、歌を読み合う集まりっていうのが増えたらしいんですよ。でこの集まりって連と呼ばれるんですね。でこの連って聞いたことあるなと思ったら、今でも阿波踊りとか地域のお祭りとかで見る機会もあると思うんですけども、あれもですね、確か何々連っていう単位で各、今で言うとクラブですよね、何々連、例えば神奈川県だったら神奈川連みたいな感じで、まあ、そんなでかいのはないですけど、神奈川連、東京連みたいな感じで各地区の名前がついてたりするんですけども、まあ、こういうことなのかなと思います。そんな感じでいわゆるサロンのようなですね、連っていう集まりが生まれてったんですね。連に参加するときは条件があったみたいで、ゴーっていう本名とは別の名前を持って入るっていうのがルールになっていたそうです。例えばペンネームとかハンドルネームですよね。まあ言ってしまえば僕の相田優っていうのも本名ではないわけですよ。僕は違う、仕事で使う、名前を持っていて、ポッドキャストでの時は相田優として皆さんの前でおしゃべりをしていると。でこういう形でですね、いわゆる別垢みたいな感じでいろいろとそうやって楽しんでいたみたいなんですね。で江戸時代の人々はいくつもの連を渡り歩いて複数個の号を持っているとこなんらしいんですよ。でこういうところからですね、いろんな号とかいろんな連が、あって、でこれで、まあ、それぞれの刷毛口っていうとあれですけども、まあ、いろんなことをですね楽しんでいたんじゃないかっていうところですよね。守備一貫性を求めないというか、例えばなんだろうな、公務員だからこちらに尽くしなさいよみたいな、私生活にまで公務員であることを求められるっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。それと似たような話で、ずっと同じ属性を引き継いでるっていうのはまあ息苦しいですよね。それは幸せな状態とは言えないし、先生だってお家に帰ったらね、一杯飲んでぐでーっとしたいし、誰にも迷惑をかけないのであればね、お酒を飲みながら漫画読んで、ベッドにある枕を足で掴んでみたいなことをしたいわけじゃないですか。でそういう話を江戸時代の豪とか連とかから 見出したりとか、別にこの先生の例が出てるわけではないですけど、まあ、そんなところでいろいろ考察されてるっていうのが面白いなと思いました。であとは日本昔話から幸せの形を定義したりとかですね、いろいろと面白いところがありますね。この本でも最後の方に書いてあるんですけども、まあ、本質的にウェルビーイングはハックすることができないものなんですよ。っていうのも、これをやったからウェルビーイングになれ、ウェルビーイングな状態になれる、幸せになれるっていうものは、まあお分かりとは思うんですけども、基本ないじゃないですか。幸せの形って人それぞれって言いますし、まあ事実そうだと思いますし、人それぞれすぎるんですよね。で、この本の中で、一個例として出ていたのは、あるお医者さんがいた例の話なんですけども、まあ、その人は離島で、その離島の人々を見ているお医者さんで、ある日病院に来た方がいて、でその人聞いたらタバコを60本吸っていると、1日にですね、しかも。で、これはまずいというふうになったんですけども、よくよく話を聞いてみるとですね、その人はもう大層なストレスを抱えていて、もうそのタバコがないとやってられないみたいな状態になってた。で、普通のお医者さんだったらそれでもやっぱりね、肺がんの危険性がありますよとか止めるわけじゃないですか。でもそのお医者さんは止めずに、いや、あなたは このタバコ60本を吸ってるから今救われてるんですと。もしかしたらこのタバコ60本一気にやめたらストレスが、怒涛小説できて死んでしまうかもしれない。だからもう70本80本吸いなさいっていう風に言ったらしいんですよね。でも結局はその人タバコをやめて半年ぐらいでやめちゃったんだったかな。次来た時にはもうすっぱりやめてたみたいなんですけど、でもこれは別にその人がこう言ったから反骨精神でやめるだろうっていうようなところを狙ったわけでは多分ないわけですよね。まあ多少なりともあったかもしれないですけれども、ただこの人にとってはタバコ60本吸ってる状態が今の幸せかどうだったかどうか分かんないですけども、少なくとも生きているためにはこの人にとっては必要だっていうようなアプローチの仕方なんですよね。だからそれもね、幸せっていうことになるともうわからないじゃないですか。だから本質的にハックすることってやっぱりできないなと思いますし、なのでまあこれが結末を僕が今日話さないのもそれが理由で、この本を読んでる受け取り方ってすっごい様々だと思うんですよね。だからぜひこれは僕は彼らの回し者ではないですけども、ウェルビーイングに興味があるって人にはぜひ買って読んでほしいなと思います。 Kindle とかにもねあると思うので、これはちょっとね読んでみてほしいなと思っています。でこの本の中でもう一個僕が好きなエピソードがありまして、推しがいることの大事さっていうのがこの本の中で書かれているんですよ。でウェルビーイング、ビーイングっているっていうところなんですよね。よくいるっていうのが直接の訳になります。まあ僕はアイドルも好きですし、アーティストも好きですし、スポーツのチームも好きですし、いろんな好きがあって、でポッドキャストもラジオもそうですね。推しが割とたくさんいて幸せだなと思う人間なんですけれども、やっぱり推しがいてそれを見ている時とか応援している時って、なんだろうな、自分がどういう状態であるかっていうのをなんか忘れてる時があるんですよね。例えばこの間電波組インクさんのライブを見てその感想会話したと思うんですけれども、まあ日々辛いことがあった時とか、なんか精神的にしんどいなと思う時でも、ライブ映像を見てるとそこはその瞬間だけでも忘れられるっていうところがあったりしますし、僕はこうしてポッドキャストで皆さんとお話ししているつもりで話していますけれども、この瞬間も結構好きで、日々の忙しさとかもなんか忘れることがちょっとできるっていう部分もあるんですよね。で、よりもちょっと真面目な話をしてみると、まあ世界見渡してみると、宗教を信じているって人は結構いらっしゃると思うんですよ。逆に日本人で無宗教の人が多いっていうのに驚かれるぐらい、世界で当たり前に宗教を信じてるって方は、まあいるっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけども、例えばキリスト教を信じてる人であれば毎週末教会に行くとか、世界にはいろんなね宗教がありますけども、日本にも仏教があったり神道があったり、お天道様見ているよっていう信仰があったりとか、いろいろありますけども、やっぱり人はどこかで心の拠り所を求めているんだと思うんですよね。で、僕が大好きな漫画でベイビーステップってあるんですけども、それでキリスト教徒の敬虔なカトリックのキャラクターが出てきた時に、こうテニスってやっぱ個人競技じゃないですか。でその個人でこの1点を取らなければ負けてしまうとプロだから生活も成り立たなくなってしまうっていうような場面ってプロ選手だと絶対あると思うんですよ、テニスなんか特に。だけどそういう時に、それは他のキャラクターが言ってたのが、手放しで何にすがれる、よりどころにできる何かがあるのは強いし羨ましいと思えるんだよねっていうような話があったんですよね。で宗教とかやっぱこのウェルビーイングの話も、そういうよりどころにできる何かができるっていうのは、やっぱり人としてよりどころにできる何かは求めてるんじゃないかなというふうには思います。なんかまとまっていないですけども、少なくとも僕はよりどころにしがちだし、こういうエンタメのものとかを、でもそれでもいいんじゃないかなって思うんですよね。そういう時だけは自分のネガティブなところを忘れられるというか、学園祭学園っていう僕が大好きなバンドがいるんですけれども、その中でですね、ユートピアを探してっていう曲、あとは嘘っていう曲で、この2曲がですね、まさにすがる人のための歌というか、エンタメとか偶像とか、なんかすがって生きている人のに向けた歌で、 すがってもういいじゃないのっていうような思いがやっぱりあるっていうのは曲を作ったご本人もおっしゃられていたんですよね。これを読んで、そんなこともすがってもいいんじゃないっていうのは、なんとなく僕も思ったっていうところですね。で、もともとちょっと暗い話にはなりますけども、まあ自己否定が割と強い人間ではあるんです。これまでポッドキャストではあんまそういう話はねしてこなかったですけど、これが好きなんです、これぜひ見てくださいとかね、そういうのが多かったと思うんですけども、平たく言ってしまえば自己肯定感が低いっていう一言に尽きてしまうんですけども、なんかこれを読んで少し楽になった部分はあるかなと思いました。で、僕も含めて今ここにいていいのかなっていう許可って自己肯定感低い人は求めがちだし、現に今でも求めているような節は正直あるんですけども、まあそれはそれとして置いておけるなら置いておいていいんじゃないかなとちょっと思えるようになんかなりました。それはなんでだろうな。太古の昔から人はよりよく生きるためにどうするかっていうのはなんか気にしているし、すがってもいいっていう言葉を思い出した時に、この本で言うと推しがいることの素晴らしさっていうところはあったりするのと、その石川さんが一つ提案していることは自分よりも大切なものを見つけてくださいっていう言葉があるんですよね。これは我が子だったり会社だったりっていうのはあるでしょうし、それが家族でもいいでしょうし、このアイドルを見るために仕事するでもいいでしょうし、もっと別のペットのために生きるでもいいでしょうし、それを自分に求める必要はないんだなっていうのはちょっと思いました。ここにいていいんだろうかっていう生存の許可を求めるような考えはなくはないんですけども、まあそれを思ってる自分をまあ端からちょっと見つめてあげるだけでもいいのではないかなと思いました。まあね、しんどいことも多いけど、まあまずはそんなところから始めていくのもいいんじゃなかろうかというふうに思えただけでもいいのかなと思います。まあ僕は少なくともそんなことをこの本を読んで思いました。先ほども言った通り、まあ受け取り方は様々だと思うし、これはぜひ読んでもらって、なんかこれから考える何か、この幸せという普遍的なテーマだからこそあなたにも読んでもらって、これが面白かった、こういうこと考えたっていうところだけでもお話できたら嬉しいなと思います。最後に余談なんですけども、これ発売したのがですね、割と最近で1月28日に初版発行だったんですよ。で、僕は昨日、収録日の前なので1月の31日に買いまして、31日に買って1日で読んじゃったんですよね。まあそんなに熱くはないんですけど、で割と寝不足で次の日を迎えました。はい。それぐらい面白かったので、今回ポッドキャストでも喋らせていただきました。はい、ぜひですね読んでいただいて感想もお知らせいただけると嬉しいです。というわけで今回は人としての幸せについて考える向かうる感想会についてお送りしました。お送りしてきました相田優の今日も今日とて物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今井かをつけてぜひつぶやいてください。今井かの綴りは imayuka です。また、僕のツイッターの ID も概要欄に載せてありますので、ぜひそこからリプライ等も大歓迎ですのでよろしくお願いします。そして僕の電源的ラジオというブログやノート、 YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報などを配信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。はい、というわけでそれではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。